マイローライハウス大阪のヨウです。ね、これを見てくれてるあなたね、あなたは素晴らしいチャンピオンで、いつも素晴らしい心を持ってね、誰かのことをケアしたり心を配ってる。そしてあなたの内側には素晴らしい可能性が与えられてるね。改めましてライハウス大阪のヨウです。オンライン礼拝へようこそ。皆さん元気ですか？いいね。今日もこのオンライン礼拝を通して神様の言葉を、ね、シェアできることをめちゃめちゃワクワクしてます。みんなワクワクしてますか？イエーイ、最高やね。さっきね、俺がいろんなことを最初に言ってたけど、みんなどうやった？励まされた？なんかこうワクワクしてね、すごい勇気が与えられた？最高やね。で、今日メッセージしたいそのテーマっていうのは励ましについて。で、励ましっていうのはもうめちゃめちゃ最高だよね。俺たちがその励ましを受け取るときにもうめちゃめちゃこう力づけられて、勇気が与えられて、自信があふれるような、そしてそれをね、また与えていく、他の人たちに対しても与えていくことができる。で、今日だからその励ましについてメッセージしていきたいので、ぜひ心を開いて受け取っていきましょう。じゃあまずは祈ってから始めていきます。神様ありがとう、ね、あなたが素晴らしい励ましを与えてくれることを感謝します。そして俺たちが受け取ったもの、それをまた誰かのために励ましを与えていくことができるように助けてください。イエスの名前によって祈ります。みんなで一緒にエイメン、拍手していきましょう。はい、ね、今この今月の、ね、メッセージのそのテーマっていうのは、まかぬ種は生えぬ。
まかぬ種は生えぬ、
ね、まかぬ種は生えぬ、ね、まかないと、ね、芽が出ないよ、そういう風にね、メッセージでやってるんだけども、今日はその励ましについて、他の人たちに対して自分が励ましを与えていく、励ましという種を、まくときにどういうことが起こっていくのか、ね、そういうことを、ね、ぜひ受け取ってほしいと思います。で、励ましっていうのはめちゃめちゃいい言葉よね。もう英語にするとエンカレッジって言って、そのエンっていうのがこう中に入っていくみたいな。で、カレッジが勇気やね。だからつまりは勇気をこう与えていく、入っていく、勇気を与えていく、そういう風な言葉やねんけども、ね、ほんまに俺たちがただ励ます時っていうのは、何かこういい言葉を言うとか、誰かのことを褒めるとか、ね、それだけじゃないよ、ね、もっともっと大きな素晴らしい意味があって、その力があって、ね、それは、ね、励ましを与える時にその人の内側に勇気を与えて、そして何か素晴らしいことを行うための力を与えていくことができる。で、それが聖書にも書いてあって、第二テサロニケの 2-17 にはこう書いてあるね、どうかあらゆる励ましを持ってあなた方を勇気づけ、言葉と行いによって善を追い求めさせてくださいますように。で、ここにも書いてるように、ね、俺たちが励ましを与えるときに、ただ褒める、いいことを言うだけじゃなくて、勇気を与えて何か素晴らしいことを行う力を与えていくことができるっていうこと。めっちゃ最高やね。励まし半端ない。最高です。だから今日は、今日このそのメッセージ、励ましという言葉、ね、励ましということを、ね、メッセージして、ね、みんなが励まされていってほしいと思います。ね、励ましのメッセージを通して励まされる。いいね。励ましのメッセージを通してみんなが励まされる。ね、そういう風になっていってほしいと思います。だから今日は他の人に対して、その励ましの種を与えてた時に、ね、みんなの人生が、ね、周りの人たちの人生がどうなっていくのか、それをぜひ見ていきましょう。はい、じゃあね、今日、ね、その聖書の中からまたストーリーをシェアしていくんやけども、聖書の中でもね、素晴らしいその励ましのチャンピオンがおるよ。その名前はバルナバっていうんだけどね。バルナバ、みんな聞いたことある？バルナバ知ってる？バルナバ、うん、ね、このバルナバについて聖書で書かれてるんやけど、ね、そこをちょっと読んでいきます。使徒の働きの4章36から37に書いてます。キプロス島出身でレビ人のヨセフのその一人、彼はバルナバ、かっこ慰めの子と呼ばれていましたが、畑を売った代金で困ってる人たちにと言って使徒たちのところへ持ってきました。いいね。まあ、彼はね、ヨセフっていう名前だよね。ヨセフやけども、でもバルナバというまあニックネームというかあだ名をつけられてたよね。もう励ましが半端なすぎて、もう行動を通して、言葉を通して他の人たち、困ってる人たちを助けるよね。素晴らしい男やったからこそ、ね、周りの人たちからバルナバ、慰めの子っていう、ね、あだ名、ニックネームで呼ばれてたよね。すごいよね。慰め、あ、じゃなくて励ましの子、ね、この励ましの子、励まし素晴らしいね。なんかこう映画のタイトルでも出てきてたよね。励ましの子みたいな、世界、励ましは世界を変えるみたいな、ラッドウィンプス流れてくるみたいな、そんな感じよね。もう励ましの子、ね、そういう風に呼ばれてて、ね、このバルナバすごいよね。だってなんか聖書の中で、ね、もしかしたら少ししか出てこへんから、みんなもあんまり知らへんかもしれない、ね、初めて聞いたかもしれへんけど、でもこのバルナバ、俺自身もめちゃめちゃもう大好きで、ね、この人間性というか、もうこの キャラクターね、心のね本当に素晴らしい態度とか、そういうのが本当にすごいよね。でここに書いてるのもなんかもうしれっと書いてるけど、ね、自分の畑を売ってその代金をこう持ってきて人たちのところに、ただあの困ってる人たちのためにって言って差し出して、それだけやね。なんかこう誰かから感謝されたいとかそういう心全然なくても、ただただ困ってる人のためにそうやって言葉とか行動を通して、ね、誰かの必要を満たしたり、ね、励ましを与えていくんで、そういう風な素晴らしい心の、ね、持ってる人なんよね。だから俺たちも、ね、ライハースみんな、これを見てくれてるみんなも、ね、テジャスとかワドとかそうやって困ってる人たちのために、ね、無償で、ね、別に何の見返りもなくそうやって、ね、献金をしたり、ね、何かメッセージを送ったり、そうやって、ね、助ける心を持ってるみんなも素晴らしいチャンピオン、素晴らしい、ね、バルナバのような素晴らしい心を持ってると思う。でこのバルナバもそうやって、ね、行動や言葉を通して、ね、たくさんの人たちを励ましてた、ね、だから俺自身もほんまにそういう風な人になりたいってめっちゃ思うよね。でなんか自分の周りとかにさ、なんかいつも誰かのすごい困ってることとか、なんかそういうことに敏感に気づいて、ね、助けていく人、ね、そういう人って自分の周りにもしかしたらいるかもしれんけど、ね、バルナバってねほんまにそういう風な人よね。でこうやってでその時に、ね、バルナバは本当たくさんのその励ましや行動を通していろんな人たちに素晴らしい影響を与えていったんやけど、その中にねパウロっていうね素晴らしいその有名な聖書の中でもねいろんな手紙を書いたりとかしてね素晴らしい、人の一人がおるよね。で パウロのことにはみんなも知ってるかもしれんけど、でもこのパウロもバルナバを通してね、バルナバがパウロを励ましたことによって、ね、すごい助けられた、影響を受けた一人なのね。で彼自身もねもともとねクリスチャンを迫害してたけど、イエスに出会って変えられてクリスチャンになったよ。でもその時っていうのはねクリスチャンのコミュニティに入ろうとしたけど、誰ももともとねそのパウロがめっちゃ迫害してたから、そのパウロがクリスチャンになったことを信じへんかったよね。でもねこのバルナバはねパウロのことを信じて話を聞いて、ね、こいつはほんまにね真実のことを言ってて本当に俺たちの家族になったクリスチャンになったっていうことをね周りのクリスチャンのコミュニティの人たちとか、ね、パウロ自身も励ましてその一部になるように助けていたよね。そうなったことによって、ね、彼がねパウロを励ましたことによって、ね、そこからパウロはどんどん成長してたくさんの福音を伝えていって、ね、神様の使命を与えられて、そして素晴らしい大きなことを世界世界中に影響を与えていった。そういうふうに、ね、バルナバはもしかしたら聖書の中でそんなに名前出てこうへんかもしれない、有名じゃないかもしれない、でもその後に出てくる素晴らしいチャンピオンたち、素晴らしい、ね、その神様に使われていく素晴らしい人たちを励まして立て上げていくような、ね、そういうふうな、ね、素晴らしい人なんよ。でそして、ね、今から、ね、もう一つのストーリー、ね、バルナバがまたその聖書の中で、ね、素晴らしい一部になっている人、その人を励まして、そして素晴らしいことをしていった、ね、そういうふうなストーリーがあるから、ね、それをまた聖書で読んでいきたいと思う。でそこは使徒の働きの15章の36から39に書いてある。そこでは、ね、さっき言ったそのパウロとそしてバルナバ、でこの2人が一度、ね、イエスのことを伝えに行った町にもう一度、ね、彼らの様子を見るために行こうって、そういう風にしてた時だったよね。その時のことが書いてある。しばらく経つとパウロはバルナバに以前に宣教した町のところへ行って、クリスチャンたちがその後どうしてるか、ね、ぜひ俺たちの目で一緒に確かめようじゃないかと誘いました。そしてバルナバもこれに賛成しました。ところが、ね、問題は誰を連れていくかでした。で誰を連れていくかちょっとここで迷ってたよね。そしてバルナバはマルコを一緒に連れていくことを考えていました。しかしパウロはそれに反対したよね。ね、というのも彼はこの前、ね、マルコはパンフリアでさっさとその旅の途中でさっさと一人だけ先に帰ってしまった。最悪やね。先に何も言わず帰っちゃったよ。でこの件で、ね、パウロとバルナバは、ね、ちょっと少し対立をして、別の行動を取ることになった。しかし、ね、バルナバはそれでもマルコを連れて、ね、船でキプロスに渡っていった、ね、バルナバはそれでもマルコを一緒に連れていったよね。バルナバはマルコを連れて行きたかったけど、パウロはそれに反対、ね、それは、ね、前回マルコは勝手に、ね、帰っちゃった、ね、大事な旅の途中にマルコはもう勝手に消えちゃったよね。でなんかそれってですか、すごいめちゃめちゃ忙しい、この日もいろんなことがあってめちゃめちゃ忙しいっていう日にもう3人しかシフトに入ってなくて、でめっちゃ信頼してるバイトの子がそのめちゃめちゃ信頼してる日に飛んじゃったみたいな、最悪よね。いやもうこの3人でもうシフト回すのめちゃめちゃ大変やと思って、これが守ろうと思ってたのにもう1人おらんくなって、2人でシフト回すとかもう絶対無理や、どうすんねん、おいマルコどうしてくれんねんみたいな感じよね。そんなことになったらさすがにちょっともう次のさ、あの旅に連れて行こうってなかなか思われへんよね。 まあ、あのパウロもねちゃんとそのマルコについては許してたと思う。マルコがやってしまったことは別に許してたと思うんやけど、でもまたそのマルコを信頼して、ね、この旅また大事なその旅に連れていくかどうかっていうのはまたちょっと別の話よねっていう感じになってたから、ね、パウロはそうやってマルコを連れていこうと反対した。でも、バルナバはねそれでも、ね、このマルコに対してもう大きな可能性を信じて、ね、こいつにもう一度チャンスを与えたい、そういうふうに思ってたよね。だからそこで、ね、もしかしたらよ、もしかしたら、ね、こういうふうな会話が、ね、バルナバとマルコの間であったかもしれん。おい、マルコ、もう一度旅に出るで。マルさん、俺もう無理っすよ。だって前の旅で一人で飛んじゃったんすよ。わかってる。お前がやったことは俺たちに対してその信頼を大きく裏切る最悪なことをやった。はい、分かってます。だから俺も二度とみんなで一緒にそんな旅とか行けない。でも俺はお前の可能性を信じてるんや。俺の可能性？そうや、お前には神様から与えられた大きなその計画とそして可能性が満たされて、そこにいっぱいそれが与えられてるんや。じゃあ俺もう一度旅に出れるんすか？マルコ、お前は変わりたい気持ちがあるんか？俺変わりたいっす。もう絶対次は二度と旅を投げ出したりしません。
よし、わかった。マルコ、行くぞ。
マルさん、まあ、こういう風な会話があったかもしれへんよね。うん、でもこうやって、二人はそこから旅に出て、そして、ね、素晴らしい旅になったと思う。でそれについては聖書の中ではそこまで深く書かれてないんやけども、でもこの後、ね、さっき言ったパウロが書いた手紙を、ね、聖書の中にあるその手紙を読めばこの旅が素晴らしかったこと、ね、それがわかる。それは第二テモテの 4-11 にこう書いてある、ね、ただルカだけが私の元にいるマルコを連れて一緒に来なさい。彼は私の務めのために役に立つから。役に立つから、すごいね。このあの時ね、マルコを旅に連れていくことを否定したそのパウロが、ね、後々、ね、マルコが成長して、ね、強くなって、ね、素晴らしい男になったこと、ね、役に立つ男、ね、そういう風に言ってるよね。でここからを見ることで、ね、本当この聖書に書いてるようにマルコがその後成長して素晴らしい男になったこと、ね、素晴らしい、ね、使命を与えられて大きなことを成し遂げていたこと、それがすごくわかるよね。でこのマルコっていうのは、ね、もちろんこの4つの福音書、新約聖書の中にある4つの福音書のうちの1つ、マルコの福音書を書いたマルコだね。ね、彼はね、もともと途中で旅を投げ出して、ね、なんかその途中で旅を投げ出して投げやりになってたそのマルコが、ね、バルナバの励ましを通してまた勇気を与えられて、何か大きなことを成し遂げるその力を与えられて、ね、一緒に旅に出かけた時に、ね、その、ね、内側に秘められたその可能性が、ね、どんどんどんどん大きくなって成長していって、そしてその聖書の中にある大きなその役割、マルコの福音書、ね、それを書いて、そして素晴らしい役割を与えられて、ね、大きなこと、今でも世界中に影響を与えることっていうのを成し遂げることができた、ね、すごいよね。でも本当にバルナバがもしマルコをこの時励まして勇気を与えて、ね、その旅に連れて行かへんかったら、もしかしたらマルコの福音書なかったかもしれん、ね、この素晴らしいストーリーを俺たち読めてなかったかもしれん、ね、マルコの人生っていうのは、ね、全然違うストーリーに変わってたかもしれん。でもこのバルナバがマルコの可能性を信じて、ベストを信じて、そして励ましを与えた時に、ね、彼の中に勇気を与えて、そして何か素晴らしいことを行う力を与えたことによって、彼自身が立ち上がって、ね、自分に与えられている、神様から与えられているその可能性を最大限に生かして素晴らしいことを成し遂げていった。 ね、だから俺たちもね、何かたった一つの励ましがこの世界を変えるわけじゃないかもしれない。でも俺たちがね、そのバルナバがマルコにしたように、ね、その人の可能性を信じて、ね、ベストを信じて励ましを与えて勇気を与える時に、ね、彼らを通して一緒に世界を変えていける、ね、その素晴らしい力を与えられて、ね、世界に影響を与えていく、ね、それができる、それが励ましの力なの。めちゃめちゃ最高よね。いやほんまに励ましてめちゃめちゃ力強いものなんよ。で俺自身も、ね、8年前ぐらいにこの教会に来て、でイエスを受け入れてクリスチャンになった。でもその前っていうのは、ね、本当に周りの人たちから、ね、励ましの言葉っていうのを もらったことっていうのがほとんどなかった。でだからこそ自分自身すごい自分に対してもネガティブで、ね、自信を持つことも、ね、できへんかったけど、でもその教会に来て、ね、人生で初めて、いやーチャンピオンやなって言われて、え、どういうこと、いやお前チャンピオンやなって、はいやいや何も優勝したことないですけどみたいな、ほんまにそういう風に思ったよね。チャンピオンやでって言われても何のことか全然分からへんかったんやけど、でもなんかチャンピオンやでって言われて、えー、みたいな、俺チャンピオン、いや何もしたことないけどなって思ってたんけど、でもそうやって励ましの言葉を与えられたよね。そしてしかも毎週毎週そうやって教会に行ってみんなと一緒に会って、コネクトグループの中でも、いやほんまにお前チャンピオンやなって言われるたびに、最初はなんかこうキューってこうちょっとあの恥ずかしいような、こうなんかこうちょっと微妙なような、そういう風に感じててんけど、でもだんだん毎週言われるたびに、あれ俺チャンピオンなんかなって思ってきて、だんだんそうするときにすごい励ましの言葉を受け取って、で内側がどんどんどんどんこう勇気で溢れてきて、自信で溢れてくるようになったよね。そうなったときに、ね、本当にその周りの人たちから、ね、励ましの言葉を受け取るときに、ね、もちろん神様からの言葉もと、ね、受け取って励まされるけど、周りの人たちからまたさらに励ましを受け取るときに、どんどんどんどん自分の中で自信や勇気が湧き上がってきて、で俺自身が、ね、もっと何か素晴らしいことができる、そのために俺がここにいる、選ばれてる、そういうふうに感じるようになってきたよね。そして今でも、ね、こうやって牧師でね、こうやってメッセージをみんなのためにやってるけど、ね、俺たちもし俺が周りの人たちからそういう励ましがなかったとしたら、絶対こんな風に なってなかったと思う。でこんなところに立って、でこういう風にメッセージをできてなかったと思う。で それだけすごい、その励ましっていうのは俺の人生を変えてくれて、俺の人生をすごい上に引き上げてくれた、立て上げてくれた、素晴らしいものだよ。だから本当にこの教会にいるみんな、ね、それに感謝してるし、ね、そのみんなが励ましを与えてくれるこの環境、ね、それを与えてくれた神様、ね、それにめちゃめちゃ感謝してる。本当に素晴らしい。そして、ね、今でも、ね、俺の周りには、ね、素晴らしい牧師やリーダーたちが、ね、俺のことを励まして、そして俺自身もみんなのことを励まして、一緒に立て上げていく、人生を素晴らしいものに変えていく、ね、そういう風な、ね、関係っていうのを築くことができてるよ、ね、本当に、ね、俺たちみんなが、ね、一つになって、ね、協力して、ね、励まし合う時に、ね、この本当に世界を変えていく、ね、そういう素晴らしい影響を与えていく、ね、それが、ね、できると思う、ね、本当にこの、ね、俺たちがこの励ましの種、この励ましの種を今日まいていく、ね、そういう風な時にどういうことが起きるか、ね、そういう風なメッセージやけども、俺たちがその励ましの種をまいていく時に、で周りの人たちがその言葉を通して励まされて、勇気を与えられて、そして何か素晴らしいことを行う力を与えられて、そうやって彼らがみんなが世界を変えていく、世界に影響を与えていくことができる。でもそれだけじゃなくて、ね、俺たちがそうやって励ましの種を与えていく時に、俺自身が、あなた自身が受け取れる素晴らしいもの、素晴らしい収穫っていうのは、ね、それが素晴らしい仲間、素晴らしい友達、励まし合える仲間、ね、一緒に成長し合える友達、そういうものがあなたの人生で受け取ることができる。めちゃめちゃ最高よね。だから今日本当にそうやって一緒に励ましを、種を植えていくこと、ね、あなたが今今日から、ね、今週1週間誰かに対して励ましの種を与えるときに、ね、素晴らしいことが起こる、ね、ただ、ね、何か褒めること、ね、いいことを言うだけじゃなくて、そこには、ね、もっと大きな力が働いて、ね、勇気を与えて、素晴らしい力を、ね、素晴らしいことを行う力を与えて、そして自分の人生には素晴らしい仲間、その励まし合える、成長し合える仲間が、ね、自分の人生に与えられていく、そういうふうに、ね、励ましという素晴らしいことを今日受け取ってほしいと思います。最高やね。めちゃめちゃ励まし、ね、励ましのメッセージを通してみんな励まされた？ 励ましの投資、励ましのメッセージを通して励まされた。イエーイ、最高やね。ね、本当に今日このねメッセージをね短くまとめて、ぜひ今日も受け取ってみてほしいと思います。で、一つ目は励ましイコール勇気を与えていくってことね。励ましは俺たちはただ励ますんじゃなくて、勇気を与える、そして力を与えるって与えていく、それだけ素晴らしいものっていうことね。だからね、ぜひその励ましのそのピクチャー、素晴らしいピクチャー、イメージを受け取って、ぜひ励ましていってほしいと思います。そして二つ目はね、励ましを通して最高の友達、最高の人間関係を作れる、立て上げていけるっていうことね。本当に俺たちがただ励ましを与えるときに、ね、それが自分たちの人生の、これからの人生に素晴らしいもの、素晴らしい種、ね、それを植えていくこと、まいていくことができるっていうことね。このバルナバもね、本当に励ます人やったからこそね、パウロっていう素晴らしい友達ね、マルコっていう素晴らしい友達ね、それだけじゃなくてたくさんの素晴らしい仲間、友達に囲まれてたはずね。だから俺たちもそうやって自分の周りの人たちに対して励まし、勇気を与えていくときに、で、自分の人生で本当に素晴らしい、かけがえのない、最高に励まし合える、成長し合える素晴らしい友達や仲間でね、囲まれていくことができると思う。めちゃめちゃ最高よね。だからぜひ、ね、今週1週間、ね、たった一つでもいい、たった一言でもいい、ね、誰かに対して、自分の友達や、ね、家族や、ね、誰かに対してその励ましの言葉を与えてみてほしい、ね。じゃあ今日ね、このメッセージを通して受け取ったこと、ね、みんなのために一緒に祈っていくので、ぜひ、それを受け取っていきましょう。で、神様ありがとう、ね、イエス、あなたが、ね、励ましを与えてくれることを感謝します。そしてこの励ましを、ね、俺たちもただ受け取って終わりじゃなくて、ね、他の人たちに対して与えていくときに、ね、勇気を与えて、ね、力を与えて、そして素晴らしい友達として、仲間として、ね、俺たちみんなで一緒に引き上がっていくことができるように、どうか助けてください。イエスの名前によって祈ります。エイメン、アイメン、イエーイ、最高やね。最後にもう一つだけ伝えたいのは、ね、今日のメッセージ、励ましというメッセージだったけども、世界で一番、ね、あなたのことを励ましてくれる存在、それがイエスってこと、ね、イエス・キリストがあなたのことを世界で一番励ましてくれる存在ね。ね、イエスは、ね、俺たちのことを本当にいつも内側で励ましてくれて、ベストを信じて勇気を与えてくれる、ね、俺たちのことを愛して、そして計画を、素晴らしい計画を与えてくれて、そして俺たちのことを作ってくれた、そんな素晴らしい神様が俺たちの内側にいて、いつもあなたのことを励ましてくれる。でも、もしこのメッセージを聞いてまだイエスのことを知らないっていう人、イエスを信じたことがないっていう人、最高なグッドニュースがある。それは今日あなたも今この瞬間にイエスをあなたの人生に受け入れて、信じて一緒に素晴らしい関係を持つことができるということね。俺たちは完璧じゃないからこそ、ね、過ち、間違った行動、ね、間違った思い、それを聖書の中では罪と書いてるんやけども、それを持ってるからこそ完璧な神様との間に、ねね、それを関係を崩してしまう壁があったんや。でもその壁をぶち壊すために、イエスは俺たちのためにこの地上に来て、ね、俺たちのために、ね、代わりに十字架にかかって死んでくれた、そして3日後に生き返った。それによってこの神様と俺たちの間にあるその壁をぶち壊してくれたよ。でだからこそ今俺たちがイエスがしてくれたことを信じて受け入れるときに、ね、神様との素晴らしい関係を俺たちは今この瞬間に受け取って、それで満たされることができる、ね、だから今日このメッセージを通して、ね、イエスのことを信じたい、受け入れたい、そういうふうに思った人は、ね、あなたのためにこの後一緒に祈るから、ぜひ今日この瞬間イエスを受け入れて自分の人生に迎え入れてみてほしい。もしくは一度離れてしまったけど今日また戻ってきたいと思う人も、今日ぜひ一緒にその素晴らしい決断をまた一緒にしてみよう、ね、今から3つ数えていきます。その後に今っていうから、ね、自分の心の中で、もしくは口に出してもいい、ね、イエスを信じる、受け入れる、そういうふうに言ってみて、決断してみてほしい。準備いいですか？ OK？ 最後やね。みんな励まされてますか？ OK、 行きましょう。じゃあ今から数えていきます。3、イエスはあなたのことを愛してる。2、今心を開いて。1、今心の中で、もしくは口に出して、イエスを信じる、イエスを受け入れる、そういう風に言ってみて。イエーイ、最高やね。
最高の決断です。
めちゃめちゃ最高です。最高やね。ほんまにもう人生の中で一番素晴らしい決断、それを、ね、ぜひ、ね、ただ自分の中だけじゃなくて俺たちにもぜひ知らせてください、ね、シェアされるリンクをクリックしてぜひあなたのストーリーを聞かせてください。じゃあ、ね、今からあなたが決断してくれたなら一緒にこの祈りを祈って、そして、ね、自分自身の言葉で、ね、心で一緒に祈ってみてほしい、ね、今これを見てるライハウスみんなも一緒にぜひ、一緒に祈ってくれたら最高です。じゃあ一緒に祈っていきましょう。いきますよ。せーの。イエス、あなたを信じるよ。私を許してくれてありがとう。私の人生に入ってきて、そしてあなたについていきます。もう一回拍手していきましょう。イエーイ。最高です。いいね。はい、じゃあね、今日も、ね、オンライン礼拝みんな参加してくれてありがとう、ね、励ましのメッセージ受け取ったでしょうか。励まされた？最高やね。じゃあみんなも励まされて、ね、今日の日曜日、そして今週1週間も素晴らしい最高の1週間になるように祈ってます。ではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。